先週エリアの歩みをご一緒に見ましたが、そのエリアの後の預言者の任を継いだのはエリシャという人物でした。で、このエリシャが出会った一人の人のことが今日のところに紹介をされています。列王記の第2、5章の1節からになります。ここに出てくるのはアラムの王の将軍ナーマンという人物です。ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、雷病に、ザラートに侵されていた。という、こういう箇所から始まっていきます。で、アラムというのは、その当時、まあ少し友好関係にはあったようですけれども、ともすればイスラエルと敵対をする、そういう国の人たちになります。で、その王の下で、軍事的なものを司る非常に大きな権力を任されていたのが、このナーマンという将軍でした。で、彼は、アラムに勝利を与えた方の人物。おそらく小さな戦いから大きな戦い、様々に彼は活躍をして、人々に認められ、王様に認められ、ではあなたにこれを任せようということで、アラムの国の軍事的なところを全部一手に引き受けていたのだろうと思われます。ですから非常に有能な人であり、力の強い人であり、そして権力ということもすでに手に入れた人物でした。しかし、ここに最後のところにですね、一つ彼についてとても重要なことが書かれているわけです。それは、ザラートに侵される、あるいは雷病にかかると昔の版の聖書では書いてありますけれども、このザラートというのは建物の表面等にですね、出てくるカビのようなもの、皮膚のところの表面に出てくる皮膚病というようなことを表しています。で、それは人々の前に明らかになっていくと、その性質上隔離された生活ということを余儀なくされていくものでした。で、このアラムの将軍であるナーマンがそういうものにかかっているということは、これから彼は通常通りの社会生活というのを本来であれば送ることが難しいという、こういう状況になっていくわけですね。彼は非常に多くの良いものを持っていたにもかかわらず、このことのゆえに彼の人生はこれから決して明るい良いことを望むことができないという状況になっています。で、そんなところに2節のところですけれども、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていたというふうに書かれています。彼女はナーマンの妻に仕えていたというんですね。イスラエルと戦いを交えたときに、そこの戦利品として財産を奪うだけではなく、自分たちのところにしもべとして働く者たちを連れてくる。その中に若いこの一人の娘がいたわけです。で、女主人に、つまりナーマンの奥さんですね、に仕えていました。その彼女は、この家に仕えるようになったときに、外から見てはわからない、この家の実情、内情というのを知っていくことになるわけです。すると、ナーマンがこの病にかかってしまっている。で、これはこの家にとってはとても大きなことだ。どうにかできないものだろうか。もちろん家族もみんなそう思って様々に努力をしているでしょうし、彼女も心を痛めてどうにかならないだろうか。で、その時に思いついたことが、かつて自分がいた北イスラエルのサマリアのところにいた預言者エリシャを紹介することでした。でもこれは考えてみれば、アラムという敵国の将軍がですよ、イスラエルの預言者のところに行って私のこの病を癒してくれ、いや、なかなか本当に実現するとは思いがたい、難しいことだっただろうなと思う。でもこの女しもべはですね、勇気を出してそのことを伝え、 それは主人のことを思う気持ちあってのゆえでしょう。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれらこれのことを言いましたと告げた。でナーマンは王様のところに行くんですね。そしてこの女のしもべが言ったことを自分のこととして取り上げて、そしてそのことに従って行こうかと思っているということを告げるわけです。五節、アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろうと。でここにアラムの王は、敵国のですね、相手国の預言者のところに、自分のところの将軍がわざわざですね出かけて行って頭を下げて直してくださいと、なんだかそれも非常に立場のあることですので難しいだろうと思って、アラムの王はイスラエルの王にわざわざ手紙を書くんですね。その手紙の内容はというと、6節のところの括弧の中です。さてこの手紙があなたに届きましたが、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。でそういうふうに手紙を書いて、彼が相手の王様のところに行き、そしてそこから預言者のところに行けるようにと、そう計らってくれたわけでした。ナーマンはナーマンで、銀10タラント、金6000シェケル、晴れ着10着。これは普通の人が財産としては決して持ち得ない。彼が将軍として多くの財を成していればこそ持っていくことのできる分量の、そのお礼の品々ですね。それを持っていくことにしたわけでした。7節、イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだと。この病に侵された人が来て、そして王様からこの人を治してやってくれというふうに言われる。でも素直に受け取って、この人をでは治そうかと言ったって、私にはそんな力もないし、人を生かしたり殺したりすることのできるものではないとすると、これは私に言いがかりをつけている、争いの火種となることだというふうに受け止めるわけですね。せっかく送ったのに、あなたはそれを癒してくれなかったと言って戦いが始まっていく、その言いがかりだということを彼は言います。そんな風にですね、憤って悲しみの中で自分の服を引き裂いたということがエリシャの耳に入りました。するとエリシャは王のもとに人をやってこう言いました。八節の括弧の中、あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。エリシャは王様のところにその人をよこしてくださいというふうに言います。それで結局のところ、ナーマンはエリシャに出会っていくことになるわけです。でここまでのところで、登場した人物のことを考えてみると、ナーマンの家に仕えていた女のしもべですね。そのしもべが女主人の自分の奥さんのところに言う。で、その彼女がナーマンに言う。で、ナーマンが王様のところ、アラムの王様のところに行く。そしてアラムの王様がイスラエルの王様に掛け合う。そしてイスラエルの王様がエリシャのところに彼を使わす。こう、一人一人を辿っていくときに、どこか一つでもうまくいかなかったら、エリシャのところにナーマンはたどり着かなかったわけですね。で実際イスラエルの王は非常に機嫌を損ねて、このこと憤ってですね、彼を追い返そうとしたわけですけれども、しかし、エリシャがそこを聞きつけて送ってくださいと言った時に、 本当に不思議な人と人と人とこう伝うようにして、このエリシャのところにナーマンは導かれてきたということができるでしょう。でエリシャはこのところでですね、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうと言って、彼を通して彼が本当の神に出会うということを思ってその人を来させてくださいと言いました。でこれこそ預言者が預言者として活躍をするということの意味になります。つまり人々が神を知っていくというための手助けになるということ、ある時には不思議な技を行って、ある時には神の言葉を語ることによって、ある時には人々の罪を厳しく戒め責め立てることによって、彼らは真の神を指し示していき、人々が真の神を知るようにその役割、務めを果たしていったわけでした。でそんなことでナーマンは預言者エリアの家にやってくることになります。9節ですね。ナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。でアラムの家、王のところの将軍ですから、非常に戦いに長けた力強いもので、その彼が移動の手段として馬と戦車と思ってここに来た。彼のここに力、つか権威、権力というものが象徴されているわけです。しかし、そんなナーマンが家の戸口まで来ているというのに、エリシャは彼に使いをやってこういうふうに言ったのでした。エリシャのところにナーマンという方が玄関のところまで来ていますと家の者が言ったときに、ではあなたはこういうふうに言いなさいと言って彼を使わしていくわけですね。ヨルダン川へ行って7たりあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。自分で歩いて門を開けて、そしてエリシャはナーマンに会うことをしませんでした。むしろ人をやって、そして川で身を洗いなさい、そうすれば清くなる、そう言って彼を送り返していくわけです。私たちもこうお医者さんに行ってですね、もう苦しくって大変で、これどうにかしてほしいと思って必死の思いでお医者さんに行ってですね、でその行ったところで、あ、大丈夫ですよ、薬飲んだけば治りますからって簡単に言われてですね、あしらわれたら、一体何のために私はこんなに苦労してきたんだろうかって思うようなことあるんじゃないかと思うんですけど、ナーマンもですね、こんなに自分が王様のところに必死の思いで申し出て、そして王様も手紙を書いてくれて、そして自分もこれだけの贈り物を持ってこのことにかけて、彼のこれからの歩みの全てがかかっていると言っても過言ではありませんので、これからのことをかけてきたのに、エリシャの絵の字もなく、その人は門から出てくることもなく、そして、使いの者が、七度身を洗いなさい、そうすれば清くなるから、彼がですね、非常に怒ったというふうにあるんですね。注意せず、なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かし、この雷病をサラートを治してくれると思っていたのに、ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのこのすべての川に勝っているではないか、これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか、こうして彼は怒って人についた。自分のところにも川があるわけですね。でおそらくこういう病ですから、生命を保つためにも川に入って洗うということは、まあ、少なからずしてきたはずなんです。それにしても川で何度も洗いなさい、そうすれば清くなると言われたときに、そんなことがあるものかと、ね、私のところにだって川があり、それはきれいな川で、この川に勝っているではないかと言って、怒って帰り道に着こうとしました。しかしその時、しもべの一人が この主人であるナーマンに向かって言ったわけです。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。で、難しいことだったら自分の歩みがかかっているからと必死になってそれをして、それができれば必ず治るだろうと期待をして、そこに懸命に取り組んだことでしょう。でも簡単なことを言われて、簡単なことを言われたからといってなぜ怒るのかと言うんですね。その言葉にナーマンは下っていって、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸すということをしました。ナーマンはしもべに恵まれていたということができるでしょう。女のしもべですね、妻に仕える、そのしもべの言葉でエリシャの存在を知るようになり、そしてエリシャのところから、せっかく来たのに怒って帰ろうとする彼に、いや待ってくださいと彼を押しとどめて、彼にいや名を従うようにと勧める人がいた。で、その言葉に彼は自分の歩みを変えて、川に身を浸して、そして洗うということをします。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになったというふうに書かれています。で、その幼子のように、幼子の体のようにというのは、もちろん彼の体が元通りの綺麗な肌に戻ったということを表しているわけですけれども、同時に子供のようにとても素直にということが、そこに透かして見えるかのような、そういう表現になっています。それで治ったところ、ナーマンとその一行はって、ね、書いてありますね。彼は決して一人で来たのではなくて、自分に従えたしもべたちをたくさん連れてきていた。で、その彼らに贈り物も持たせていた。その彼ら一行が全部連れてきてですね、神の人のところに引き返してきたというんです。で、今度はエリシャはこのナーマンと相対するように面と向かって話をするようになっています。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。彼は自分が持ってきた莫大な財産のその贈り物を、命の恩人であり、これからの歩みを変えてくれたそのエリシャに向かって捧げようとします。しかしエリシャはこう言いました。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。で、ここでエリシャは、自らの手を触れて、この病を癒すこともしませんでしたし、その病の癒しの結果、自分が報酬を取るということもしませんでした。というのは、このことが、神ご自身によってなるのだということを知っており、そのことをなさった神にこそ栄光が記されるべきであって、自分が報酬を受け取るのはふさわしくないと考えたわけですね。そこでナーマンはですね、贈り物を贈ることによって感謝の気持ちを表そうということを諦めて、これから自分が戻っていく生活の中で一番自分にできるふさわしい歩みをしようというふうに思いを変えられていきます。それで願い出たのが、どうかここのところの土をくださいということなんですね。で、それがこれから自分が元のところに戻っていった時の全焼の生贄を捧げる、その祭壇を作るのに使いたいということです。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますというふうに彼は断言しました。彼は自分の歩みというものが神ご自身にあって、 命を与えられ、回復を備えられ、歩みを導かれるのだということを確信して、この神様にのみ捧げ物をし仕えて歩むということを決めて、ここに申し出るわけです。で、なぜ土を持っていくのかということなんですけれども、それはですね、ナーマンが世界のどこにも他の神はいないというふうに言っているところがあると思うんですが、こう彼らの感覚としてはですね、その土地、その領土、その、まあ、国境を境にして民の中にそれぞれの神様がいるということを考えていました。で、結構この土地ということに、結びつきの深い神の存在ということを覚えていたわけです。ですから自分のところに帰ってもここの神様はいないということになるわけですね。で、ここの神様に仕えて歩もうとするときに、その土を持って帰って、その土で祭壇を築けば、そこには、まあ、衛星都市ではないですけれども、そこのところには神様の出張所のようなものができる。そこで私はこの神に生贄を捧げることにしようと。そういう意味で彼は神様の存在を自分の生活に持って帰ろうとしたわけですね。で、そんな彼がこれからの歩みを非常に真剣に考えていたことが次のところでさらに分かってきます。18節、主が次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモの神殿に入って、これアラムの神様になります、そこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますようにと書かれています。彼は自分がこれから戻っていく生活ということを真剣に考えたときに、この神様にのみ使えるのだということを考えたとき、でも私は王様と一緒にリモンの神殿に行かなければいけないじゃないか、王様がその礼拝をするのに私は手助けをしなければいけない、そのことによって結局リモンのところに身をかがめ礼拝に自分も同じくするような、そういうところに遭遇してしまう、このことをどうか許してくださいますようにというふうに言っているんですね。エリアはそれに対して安心して生きなさいというふうに答えているところです。このナーマンの最後の部分の思いとか信仰とかというものを、もちろん非難することは簡単にできることです。まことの神を知ったのだから、もうそういうこととは一切関わらないで、たとえ自分の地位や名誉やその立場を追われることがあったとしても、神様に従い通すことがふさわしいのだ、決してリモンの神殿の礼拝に加担してはいけない、そういうふうに言うことはもちろん、できますし、そしてそういうのは簡単なことです。でも初めのナーマン歩みのことを考えてみればですね、彼は誠の神を一切知らずに歩んできた。しかしこの方に会って歩むようになった。その中で真剣に考えて、自分の役割の中にはこの神殿に使えなければいけないことも出てくる、果たしてどうしたらよいだろうか、神様このことを許してくださいますようにと言っている。で、非常に信仰的ですよね。こういうことで妥協して全然ナーマンは信仰者としてなってないっていうのは簡単なんですけれども、彼のこれまでのプロセスから考えてみれば、もう精一杯というか最大限というか、これでもですね、こんなことを気がついて自ら言うということがそもそも、ありえないことであるくらい、本当に神様に仕えようという思いを持ってここに言っているわけです。で、私たちはこのところで、ナーマンが神様を知るようになっていった、 預言者を通して神の御業を通して知るようになっていったその出来事を見ることができます。でこの知るようになっていったのにはプロセスがありました。一つは個人的な必要とか興味とか関心から彼は動き始めたわけですね。それは自分の病の癒しが必要だということでした。で実際にそのことが導かれていって彼は治るということを経験しますけれども、ある人は治らないということの経験をすることもあります。しかしそこで神に出会うということの中に価値観の転換が起こってくるわけです。治してもらった私の想像をはるかに超える力強い神がいるという価値観の転換であり、治らないけれども神は私に対してこの病のことよりももっと大きな素晴らしいことを語りかけていらっしゃると受け止めていく価値観の転換であったり、そのような価値観の転換の中で私たちは神に出会っていく、そして新しい生活に導かれていくというふうになります。で新しい生活というのはここでナーマンはですねやっぱり祭壇を築きますと言い、自分の今度のリモンの神殿での技というのはかつてと同じではもうありえないという中で新しい生活様式というのを作っていくわけですね。神と出会い価値観が転換したときに、では実際にはどういう生活をするのか、ほとんどの場合は日常生活に戻っていくわけです。今までと同じ生活に戻っていく。でも新しい自分、新しい価値観の中で戻っていくときに、かつてと同じ自分の生活ではありえない。もちろんすることはそんなに変わらないのかもしれないけれども、それをなぜするのか、どういうふうにするのか、どんな思いでするのかということはやっぱりずいぶん違ってくる。でその新しい生活の構築ですね、新しい生活様式を作っていくというのが段階としてはあって、そういうふうにしてそれぞれの歩みは神を知り神のものとされて歩むようになっていくことです。でそのプロセスを見てみると、ナーマンのケースは本当にナーマンのオーダーメイドなんですね。彼にぴったりの彼の状況、彼の立場、彼の人間関係、それを用いて神様がこの人を招かれたということがよくわかりますね。もちろん素直に従ったというナーマンの信仰は褒められるべきものですけれども、それを引き出すようにして神様の導きがあり、その歩みがなお全うされていくように神様の導きがある。その中に彼の歩みは気づき上げられていくことでした。私たちはこのことを心に留めながら、自らの歩みもまたですね、神様にふさわしい歩みを構築していく、そこのところを深められ歩みが完成していくようにと心から願うものです。また誰かが本当に神様と出会って新しい歩みに導かれていくというそのプロセスを、その人その人に合った事柄として、その人その人に寄り添うようにして関係を深められつつ、神様の前に共に歩むものに導かれていきたいと願うところです。そのようにして生きた神様の働きと生きた人々の関わりの中で、一人の人を一人の人と神様のもとに招かれ、神様のものとして歩むようになり、その生涯の歩みが神ご自身の導きによって完成されていくということに、私たちの歩みもまた重ね合わせて感謝を持って歩みたいものです。しばらく黙祷をいたしましょう。